イザヤ書の31章です。ここはさっき言われたようにアッシリアの攻撃ということが迫ってくるような時代、そういう時なんですね。このイザヤの39章までは時代といったらそういう時代にこれは書かれたわけなんですね。ですからその1章から39章までは絶えずそのアッシリアとの関わりが出てくるわけです。これは、イエスよりも大体2700年ほど前なんですね。このイザヤが予言をこうした時代、2700年、昔ですね。今から700年前の文章を学ぶということすらほとんど考えない、古いものと思うけど、その桁とかですね、2700年ですからね。日本では石器時代という感じでですね、全くそんな本文書も何もなかった時代にもすでにこういう非常に高度なものがこういう書かれておったということも非常に驚くべきことですね。そのことを考えたらですね、はい、でその時、ここでですね、今も言われたように当時に非常に強い国がアッシリアだったんですね。その当時知られていた一番の支配権を持った広大な大国だったわけです。でそこが攻撃してくるという時にですね、その当時別に一番昔からアッシリア以上に昔からですね、あのピラミッドを作ったエジプトというのはもっと古くからこれ大きな国だったもんだから、そこのエジプトに行って頼ろうとするのがいつもこう出てくるわけです。でこの当時の武力っていうものの一番がですね、この馬だったんですね。馬を引っ張ってベンハーという映画にもあったようにですね、馬に引かせて、そして人が一人や二人乗ると、こんな戦車といってもですね、現代の戦車と全然比較も何もならないわけですね。砲弾が追ってきてもですね、跳ね返す、入っていかないというのも非常に強固なもので、どういうもう石があっても崖があってもどんどん行っていくとかいうような、だから同じこの言葉戦車とか使っておくとも全然間違うんですね。昔の戦車っておもちゃみたいなものですね。何かあったらパタンと倒れてしまって終わりです。だけどその時としてはですね、一番のその攻撃的な兵力っていうのは馬を使ったら速いと、そしてこう乗ってですね、乗っていながら場合によって矢を射るということで、非常に攻撃力があったわけですね。そういうことでこの騎兵、馬に乗った兵隊とこれを使った戦車、今とは違うけどそういうもの一番の武器だったわけです。現代だったら核ですね。今でも核兵器、ミサイルに核兵器を積んで撃ち込めばですね、相手一発にものすごい大事が起こるというふうなことが現代では非常に恐怖みたいになっているわけです。でもそこでもですね、一番基本的にはやはりこれと本当に似てるですね。2700年前と、日本は一生懸命にですね、アメリカに頼ろうと。だからアメリカに頼って守ってもらうんだったら、この沖縄は犠牲になってもこれ仕方がないと。で、他の県に渡そうったって、他の県ではどこもですね、受けろいうことも全然ない。のと受けろいって、その知事がですね、今度の選挙で落とされると困るということもあってですね。で、みんながですね、どこの県でも受け入れないと。それなのにですね、アメリカの守りが必要なんだと。だから沖縄は犠牲になってくれと。非常に、ある意味で虫のいいようなことですね。ですから本質的にはですね、そのアメリカに頼るということをやめて、ここに本当の真理に頼ると。その代わり真理に頼るということはですね、非常に厳しい事態もあるということですね。いつもここに真理に頼るという道は厳しいものだったわけです。で、そういうことでですね、ここもそうです。真理に頼る、神様に頼るということですね、攻撃なくなるのか、そんな保証はなかったわけです。で、場合によったら滅びるかもしれない、殺されるかもわからんということすらあったんだけれども、結局民族は滅んだり、国が奪われたり、だけど何が残る、真理が残ってきたということです。で、そういうふうにですね、国とか民族以上のものがあるというのがこの聖書の立場なんです。人間や民族は混血したり、ユダヤ人というけどですね、いろんなものと混血してるなんて 今日もユダヤ民族の定義はですね、ユダヤ教を信じる人を言うわけです。血が純粋のユダヤ人の血を引いてるなんてそんなことを証明できないからです。ですから、割礼を受けて、そしてユダヤ教に改宗した人をユダヤ人と今日もしているわけですね。もういっぱい混ざり合うわけです。国境だってですね、いっぱい、例えば中国にしても、もうロシアにしても、いっぱい国境。ずっと前になったらですね、ロシアなんてどこ国境すらもなかった。国すらですね、どこまでかっていうのが決まってなかったんです。勝手に国境だと決めたわけですね。で、それに国境とか民族の絶えず混ざり合ったり変わったりしていく。変わらないものをこの聖書っていうのはですね、絶えず追求していく。そういうことですね。この聖書の立場っていうものはあくまでですね、真理を求めていくといったんですね。だから本当に必要だったら神様が助けるというわけです。滅びないものは真理だと、神様は真理なんだと、そういうこと、ある意味でですね、徹底してそういったことを求めて、こういう政治や社会の問題にも徹底して追求したのがあのガンジーでもあったわけですね。ヨハネ福音書に非常に影響を受けてですね、三条の水行性に影響を受けて、トルストに影響を受けて、そして徹底的にこの国家や社会、政治の問題にこういうふうなですね、宗教的な信仰を持ち込んだ。そんなこと持ち込んだら絶対ダメだと。個人の心の問題なんだっていうふうなこと、嘲笑う人もいっぱいあったけれども、結局不思議なことです。巨大なあのインドの動いていったわけですね。で、イギリスの支配が、誤っていったということだったわけですけれども、でもそこに非常に厳しい事態も生じたということです。あのガンジーという映画を見たら、そういうことは非常によく出ておりましたけれども、で、聖書のだから、立場、言おうとしていたら何なのかという、それを学ぶが我々の目的でもあるわけですね。これ聖書の世界を知らない人はそんなことバカバカしい。だから今でもですね、やはりアメリカの合同練習をしてですね、装備もして核も持たなきゃとかいうふうな人たちが増えてくるわけです。そしたら別の国また増える。そしたら全体として世界はですね、核がいっぱい増えてしまうわけです。それにますます危険になるはずなんです。そういうふうにですね、第二次世界大戦が始まる前もですね、軍備を持たなければ危ないんだ。どんどん増強していったと。で、結果的にその大きな軍備を持って戦争を負ってしまった。たくさんの人が殺されてしまったわけです。軍備をたくさん持ったから安全というようなことではなかったわけですね、歴史を見てね。全体として今日は核が増えれば増えるほど危険になる。ですから、そういう意味ではですね、そういうさまざまな核だとか武力とかに頼ったら危険性が、それこそアメリカと組んだらテロっていうのが襲ってくるかもしれない。そういう意味で今日的にもですね、こういった今も日本人は特に、この聖なるお方を仰がないと。武力に頼って。それ特に日本の場合は、神様を知らないからこういうことを言い上げます。ですから、こういうふうにですね、2700年も前なんだけど、非常になんか現代的な問題なんです。ですね、このエジプトっていうのはアメリカとかに置き換えたら、そうなるわけです。助けを求めて、アメリカに支えを求めようとする、武力がある、核がある、そういうもの、大型の航空母艦があると。そして、この聖なる神は仰がないんだという。ここでですね、イザヤは旧約聖書の一番たくさんこの聖なるお方、イスラエルの聖なるお方っていう表現を使っているわけです。そもそも一番第一章から出てですね、この言葉は全体として、ね、これ全く同じ聖なるお方、その聖なるお方っていうのはですね、全部で、17回ほどあるんですね。17回うちこのイザヤ書で12回ですね、全体旧約聖書全体で17回ぐらいですけども、イザヤ書で全部で12回、他には使われていない。そういうふうに、この聖なるお方、可動詞って言うんですね、聖なるというのは。ホーリーに当たる言葉。可動詞、それではホーリーです。可 同士の重々しい言葉なんですね。ホーリー、ドイツ語でハイリッグというですね。でこの言葉はですね、だからイスラエルの聖なる方、ケドーシュイスラエル、ケドーシュイスラエル、そういうふうにですね、ちょっと分かりますけれども、カドーシュということで、それが第一章から出てくるわけですね。第一章の四節、このイザヤ書の方には定流にですね、このイスラエルの聖なるお方っていうことが、このイザヤが示されたからです。一章の四節に一番最初から出てくるわけです。このまあ、イザヤ書っていうのはその非常にこう大きな構想で雄大な視野を持ってるから、この二節見てもですね、天を聞け、地を耳を傾けよと、全てのものに向かっていってるっていう感じですね。でそういう中でですね、神が特別に選んで唯一の神様を知らせたのに彼らは聞かなかったと。他のために特に選んでです、他のために知らせなかったわけです。段階として歴史の段階としてまずイスラエルのために知らせたんだ、それぞれに捨てたと。でここで4節にですね、彼らは主張して主っていうのをですね、イスラエルの聖なる方を侮ったと、ケドーシュイスラエルというわけですね。でこの表現ですから、まあ、カドーシュという言葉が後ろに来るとちょっと発音が変わって、こういう発音なんですね。これが聖なる、これがイスラエル、イスラエルの聖なる方っていうヘブライ語ではそういう発音になります。ケドーシュイスラエル。でこれはですね、聖なるっていうのは前から何度か言ったように、人間世界のあらゆるものと隔絶されてるという意味が、全く分けられてるという、それが元にあるイメージなんですね。そういう神様っていうのがですね、全く人間世界の混乱や汚れから勝手に離れたところにおられる。ちょうど星もそうですね。地球でどんなに核戦争が起ころうが、どんなになんか言おうがですね、あの彼方の星なんか全く影響を受けないわけです。光へ行くんだけで一番近いものでもケンタウルス、あのアルファ星なんか 4.3 年も変わるんですね、光が。光に当たると。全然関わり持たない。そういうふうに神様っていうのはですね、人間がどんなに言おうが文句言おうが不満言おうが何しようが一切関係なくおられる。そういうのを一番強く掲示されたのがイザヤだったわけです。それはイザヤの6章にだから、そのところにはっきり出てくるんですね。6章にすでに学んだ6章の3節のところで、6章の 1節から見たら前に学んだところですけども、イザヤがはっきりとした神様からの啓示を受けたと。啓示を受けたのはですね、要するに神様を見たわけなんですね。主が出している神様もいたと。そして御使いが賛美をしているのが聞こえたと。その時の歌が可動詞可動詞というんだですね。聖なるかな聖なるかな、可動詞可動詞、この言葉で歌っていたんです。そういうふうにですね、天使たちが歌っていた神様の周り、それがこの可動詞だったんですね。聖なるかな、ホーリーホーリー、こういうふうなとこから見てもわかりますが、イザヤという人はですね、神様は全く人間の汚れ、混乱から離れたお方なんだということ、初めからですね、証明された時から、このことを一番強く受けてたわけです。そういうことから、このイザヤ人は、イスラエルの聖なるお方っていう表現が、こういうふうに一番よく出てくるわけです。でだからそういうふうにですね、で今日のともう一遍変わりますが、今回だからその点ですね、イスラエルの以外の全ての国々はそういう確実した神様っていうのは全く分からなかった。だからギリシャのような天才が出たところでも、神々人間と同じようなものだった。人間と同じように悪いことしたり欺いたりですね、誘惑したり戦ったり 日本の神々もそうです。もう全然そういうふうに混乱して極めてるわけですね。それは人間世界と全く離れたところにおられる神様って全く分からなかった全世界の人たち。これインドでもそうですね。四大文明、エジプトもインドも中国もみんなそうです。そういう過去のこういった歴史的なですねこと、神々の記述を見たら全く違うということが分かります。だから、この聖書の民はですね、はっきりとそういうあらゆる民族が分からなかったと簡単にはっきりおられるのを見たわけですね。だからこそこの、イザヤ書にはですね、主を仰ぎ望め、そうすれば救われるっていう有名な言葉があるわけです。あの星のようにずっとあるじゃない、人形を見てたらそれ引っ張られて混乱をするばかりだけど、人間世界から隔絶したところにおられる神様おるんだから、だから主を仰ぎ望めって言うんですね。あの四国集会でも私がお話ししたのはそこから取ったんですけども、聖なるお方としておられるからこそそこを見ようと、このイザヤ書どこにあったかということで、あの時も示しましたが、ですね、イザヤ書のですね、イザヤ書の45章にあった言葉です。45章ですね。で45章のですね、終わりの方にありますね。45章の22節、45章の22節が今言ったことなんですね。地の果てなる全ての人って言うて全世界に言えば呼びかけてる。私を仰いで見つめて救いを得ると、ただそれだけなんだと、まあ、こういうふうに非常にはっきりとこの神様が人間の混乱を離れたところで存在するからこそそれを見ようと言ったわけですね。で今日のところもそれ、そういう文脈で出てくると三十四今日のところですね。だからその聖なる方がおるのにそれを見ようとしないで、主を尋ね求めようともしないと、でこのようなことが一番のまあ問題になるというわけなんですね。神様おられるのにその神様を見つめて頼ろうとしないで、目に見える地上的なものに頼ろうとすがっていってしまうということです。だけど神様は英知に富む方からですね、必ず悪をする者は時が来たら滅ぼされるんだと。これもですね、歴史を見たらその通りですね。キリストを本当に信じる人たちを理由もなく殺したり迫害した。徳川幕府も一番の世界的にもこれは何百年もやったっていうのはローマでいう徳川幕府と300年近くもやり続けたってのはあんまりないわけです、他には。でもその滅びたのはキリスト教ではなかったわけですね。徳川幕府が滅びたわけです。それと同じようなことですね。で、3節で、エジプト人やら武器だというものはみんな人間だと、人間的なものだと。でひとたび主が御手を伸ばされたら、そういうものに助けを求めているもの、助けを与えるエジプトもつまずき、助けを受けているイスラエルも受けようとするものもみんな滅びていくんだと。で間違ったものに頼ろうとしたらそのうち必ず滅んでいくという、そういうことですね。で、あとのところも次のところもそうですね。このライオンや若いライオンというのはですね、獲物を捕らえたらですね、羊飼いたちが集まってきて、ね、怒鳴ったり騒いだりしてもそんなこと平気だと、そのこと平気でですね、餌を加えてですね、何の恐れも持っていないというふうに神様はですね、いっ ぱいのそういういろんなこの世の大国権力があったって全然神様もちろんびくともしないというわけですね。そうして神様シオンの山に神様昔はおるというふうに思われとったものだから、そこによって神が戦われると。そして、まあ、この万軍の主はエルサレムの上にあってシオンの山にあったと同じような意味で使っているわけですね。そして神の民を翼を広げて守るんだと。翼を広げた鳥のように神の民を守るということですね。これは現代の私たちにもですね、この世の非常にこの荒々しいですね、嵐のような厳しい状態でも神様を素朴に信じていけば、目に見えない神様の翼で覆って守ってくださるということにもつながるということですね。こういうことはですね、ああいう特別な、この間の水野源蔵さんのようにですね、何十年も寝たきりで物も言えないなんてですね、今のように苦悩もないと乗せていけない狭い部屋の中で本当にずっとおらさなしょうがないという、そういうようなところでもですね、まあ、人が見たら嫌がったりですね、馬鹿にされたり、妙な目で見たりですね、あの人は片側なんだと、片方で物も言えないと、推しだとか言ってですね、そうしていっぱい悪口陰口を言われる。普通だったらそういうのを思っただけでも本当に生きていたくないと、心が本当にすさんでしまうと思いますね。家族からでもですね、嫌に思われたり、お前がおるからこんな苦しまないかん、恥ずかしめせないかんとかですね、そういうふうな人一歩とはですね、昔家族にちょっと重い障害を持った人だったら、元気な家族がみんなから白い目で見られると、雷陽の人だったらそれも本当に家族からも追い出されて別の部屋に閉じ込められたと、そういうのと本当に身も心も萎縮して壊れてしまう。だけどそれでもですね、水野さんなんかああいうふうに清い心を貯めたのは、まさにこの神様が翼を広げてですね、そういうさまざまな偏見や悪口や差別的なことがみんなから食い込まないように、傷を受けないように翼を入れて守ったから、あのように霊的に非常にこう伸びていったということなんですよね。確かにだからこういうことはいろんなこの世的なサタン的な攻撃があってもあっても不思議と傷を受けないと守られるということなんですね。そういうことで、こんなはるかに昔から神の民に言われたことだと、神の民今ではクリスチャンなわけですよね。そういうことになるわけです。このことについてですね、一つ、関連したところをちょっと挙げておきます。この神様のですね、この神様を信じる民を守られるその仕方が、神様非常に強い力を持っていざという時にはですね、一瞬で滅ぼすこともできるんだけど、一歩で非常にまあ柔らかな温かいものを持って守られるという表現ですね。これ昔からあったわけです。例えばここにも今のもそうですけど、それと似たところは新明記の32章のところを見ていただいたらですね、32章の10からです。新明記の32章の10からのところですね、332ページ、新明記の32章の10、332ページからのところですね。 旧約聖書は神の裁きだとか義とか言ってですね、そういうような厳しいお方だとか、なんかすぐに怒る神だとかいうイメージを持たれること多いんですけど、一方ではこういうふうにすでに旧約聖書からですね、荒れたところ非常に厳しい中でその民を見出して不毛の地で見つけたと、もう本当だったら死んでしまうところを見つけて、これをもういたわって瞳のように、瞳ってほんのわずかな刺激でパッと目を飛びて守る、反射的に守るんですね、この瞳守られる、その瞳のようにってこういうこの、まあ、表現ですね。これ本当にこういうことを実感してた人から生まれた表現ですよね。神様は自分のことを、自分のためと本当にこうデリケートにですね、敏感に強く守ってくださってるんだと。瞳のように守る、まあ、なかなか母親でも自分の子供瞳のように守らないで、子供が苦しんだった悲しんだったって、もう死にたいと思っても気がつかなかったと。で学校でいじめで飛び降りたりする子っても母親は分からなかったとか、先生も分からなかったと。とてもじゃないけど瞳のようにですね、微妙な心の痛みをまで感じ取ったらできないわけですけども、まあ、神様はそういう方だと。そして、このひなの上というか羽を広げてですね、捉えて翼に臨んで運んでいったんだという、こういうような、まあ、ですね、鳥類って特にひなをですね、ひなをよくこう守る、愛情深く守るのがよくわかるわけですね。まあ、そういうところでこういう例えで言われているということです。はい、それで、まあ、元のところに、神様の愛というものが、まあ、こういう表現によってですね、だからこそですね、次のところ、6節。そのように非常に愛の深い神様がおられるんだから、それに背いたりしないで、罪間違ったそこは立ち返ったらいいんだと。ただそれだけで救われるという、まあ、イザヤ書は非常にこう単純明快ですね。仰ぎ望んだらいいと、立ち返って方向転換をしたらいいんだって、まあ、そういうふうに、まあ、誰でもができることを言ってるってですね、神様の向き直ったらいいというわけです。で、そしてですね、その悩ませておったアッシリア、まあ、ここではまあ悪の象徴っていう形で使われてるんですけど、人間のものでない剣で滅びるっていう、これも非常にある意味で興味深い表現ですね。剣は剣でもですね、人間が作るような剣である、武力は武力でもですね、人間が作るような刀やあれば爆弾そんなものではないという、神の目に見えない剣があったらですね、いわ今で言うとこの時は剣、爆弾もなかったんです。神様の目に見えない爆弾というものがあると、そんなにバーンと落としたらですね、どんな権力ある人ともひとたまりもないと、まあ、そういうことなんですね。で、この時は、まあ、剣とか矢だったんですね。神様を目に見えない矢を言うことができると、どんなに隠れてどうこうしようと思って、神様が本当にもうこれは限度を超えた、これはもう裁くということになれば、どんなに隠れて権力あろうともそれはいっぺんに、目に見えない矢で入れられるだろうということですね。まあ、そういったことをこのイザヤ書を書いているとはっきり示されていたということなんです。まあ、それと、まあ、逆に私たちもですね、この神様の目に見えない剣でまた守られると、悪いものが来たら目に見えない矢でいてくださって、私たちはもうすっかり、まあ、矢で死のうという時にもその目に見えない矢でですね、でそして悪の力を治療化してくださるんだというですね、そういうふうに私たちも受け取ることができるわけです。はい、それでは今日はそこまでしておきます。